ごきげんよう。ルイス・フランソワーズ・ルブラン、ドラ・バリエル役の釘宮理恵です。
平賀斉藤役の日野さとしです。
シンプルですね。
シンプルですね
、この番組は7月より放送を開始するアニメ、うん、ゼロの使い魔をより楽しんでもらうための番組なのですが、
お
始まりました。
始まったね、
うん、
今回は、
はい、
このね、
うん、
皆さんに世界を知ってもらうためにね、
皆さんに
紹介していこうと、
はい、
いうことですね。
そうです。今回はゼロ回と題しているわけなんですが、
ほう、
はい、まあゼロの使い前にかけて
かけてんだ
すいませんね
親父ギャグが好きな、
うん、
ね、リエちゃん的には、
うん、そう、みんな多分どんどん送ってきてくれると思う
親父ギャグも、
うん、そうそう、普通歌に普通にあの織り交ぜて送ってきてくれることと思う。
お
う、うんはい、まあ、そしてですね、はい、日野さんはラジオのパーソナリティをするのが初めてということですが。
そうなんですよ、
はい、どうですか。
まあ、緊張もありますけど、
う
もうね、
うん、
このひとときを皆さんと楽しんでいきたいですね。
おー、え、考えてきた。
何を何を考え
てる。意気込みって言われたらなんて言おう、僕的な
今言ったじゃん、だから、
うん、
そういう感じだよ、もう。
あ、そうなんだ。
みんなで楽しくね、
うん、
盛り上がっていこうよっていう感じ。
おー、すごい。
そういう自分は
自分は、うん、ね、あの、ひろさんが初めてっていうことなので、うん、あの、何もできない私にですね、こう、業を煮やして、なんか立派なパーソナリティになるべく、あの、手助けができればな、みたいな。
逆だろ何考え
てほら、時間かかったりとかできないからね。
大丈夫、大丈夫。
はい。そうそう、それでですね、うん、今回はラジオ開始放送前の、
はい、
プレイ番組なわけです。
う
ん、ゼロのつかみ魔についての基礎講座、
うん。
このアニメがどんなお話か、などなどにですね、皆さんにしてもらうために、
はいはい、
作品についてのお話を今回はしていけたらなと。
なるほどね、
うん、
いいですね
日野さんがね、日野さんが作品について、解説してくれるみたいな。
変な振りすんなよ
番組になっています。はい、というわけで
なってしまっています言っちゃった
そろそろ始めちゃいましょう。
はい。
5つの力を司るペンタゴン、このラジオを聴く者に祝福を与え、我のリスナーとなせ、ゼロの使い魔オンザレイディオ、
トリステイン魔法学院へようこそ。
スタート。
本当のあなたの優しさに会いに来ませんか。きっとここに来る人たちはみんないろいろな素敵と出会いたいんだと思う。 DVD アリア・ザ・ナチュラル7月25日発売。素敵な DVD をお届けします。
メディアファラリー、ゼロの使い魔ガイロ
ガイロ
難しい言葉だったですね、うん、それではですね、
はい、
私たち2人が出演するアニメ、
うん、
ゼロの使い魔について紹介していきましょう、
うん、
はい、それじゃですね、
うん、
簡単にルイズとサイトの役どころなんかを紹介しちゃいたいと思うんですが、
う
ん、まずですね、ルイズはトリステイン魔法学院の2年生です、
うん、
はい、背はちっちゃいんですけどね。
そうだね。
しかし魔法が成功する確率は限りなくゼロに近く、二つ名はゼロのルイズ、名門貴族の娘で貴族としての誇りは人一倍強く、まあ、謙虚とプライドが高いわけですね。
うん、
二つ名ってかっこいいよね。
ねえ。
って思ったらゼロなん
だ使えないからね。
うっさいな。はい、というわけでサイトは、
サイトはね、
はい、
ルイズその、
うん、
ね、
うん、
ゼロのルイズによって突然、
うん、言い直すなよ
召喚された、
うんうんうん、
まあ使い魔
で、はいはい、
まあ元々その日本の高校生なんだけれども、うん、
はい、
その召喚されてしまって、
うん、
ハルケ・ギニアっていう、
うん、
ルイズのいる世界にね突然現れてしまったんですけれども、
はい、
趣味はインターネットという感じなんですよね、
うん、現代的な男の子ですね。
すごい現代的な感じの。
それじゃですね、皆さんストーリーですね。
ストーリー、
うん、
ストーリーね、これはあの、はい、なんて言うんだろうね、
うん、
あの魔法のね世界にさ、
うん、
急にルイズのせいで召喚されてしまったサイト君がほら、
はい、
やってきて、
うん、やってきて、
う
ん、
ね、
うん、
ロマンティックな、
うん、
なんていうの、ファンタスティックな感じの、
うん、
ストーリーが繰り広げられるってことだよね。
うん、もうちょっ 頑張って。もうちょっと、もうちょっと頑張って。
なんつったらいいんだよ。
決めんなよ。はい、
まあ、まあ、
そうですね。
そこからまあね、うん、そういう、なんだろう、召喚されて使い魔っていうことでさ、
はい、
斉藤くんが、
うん、
どういうふうにこの世界観で、いろんなストーリーを繰り広げていくかってことだよね。
うん、そうですね。その世界でいろんな人たちと出会ったり、
そうですね。
力もいろいろ使えるようになったりみたいな、
うん、
そんなお話ですよ、きっと。
はい、きっとなんだ。
はい。まあ、斉藤くん、
うん、
どうすか。
斉藤くんね、
うん、
俺のね、
うん、
印象的にはすごく、
うん、
やんちゃ？
ああ、リエもそう思ったの。
やんちゃな感じなんだよね。
だよね、
うん。下手でとかっていうよりは、なんかやんちゃの方が強いっていうか。
うんうん。あの、原作の、
うん、
あの、文章がさ、斉藤の心象風景をずっと追ってるじゃない、
うんうんうん、
その、なんか、斉藤がブツブツ言っている感じで、うん、その登場人物をいろいろ斉藤の視点で見てるみたいな。そうだね、見てる、うん、その、なんだろう、この独り言めいたつぶやきっぽいのが可愛いよね。
可愛いって言ってたね、そういえばね、あの、
うん、
高橋さん、斉藤可愛いって言ってたもんね。
可愛いよ、なんかさ、なんだろう、あの原作はすごくテンポが良くてね、
うん、
あの、面白いね。
面白い。まあ簡単に言うとね、うん、面白い。
そうなの、なんていうのかな、リズム感があってね。
そうだね。すごい緩急もあって、あるよね、
うん、
なんだろうね、あの。
陰を踏んじゃったりみたいな。
また陰かよ、おい。
あれ、いいじゃないか。陰を踏むと楽しいだろ。うん、
まあね、
はい、
そういう、リエちゃんはどうよ、うん、
ルイズ。
ルイズ。
ルイズも、
うん、
なんかツンデレって聞いていたんだけれど、
うん、
なんか、思ったよりも、可愛いと思った。
そうだよね。あの、
うん、
まあ、口調がちょっと、お嬢様っぽいっていうかね。
うんうん、
強い感じだけど、
うん、
中身は別にツンツンし、
なんだろうね。
っていう感じではないようなね、うん、雰囲気があるんだけど。
ツンとしてるんだけど、こう、強がっちゃってツンみたいな。感じだよね。
そうだね、
うん。で、意外とポロポロ可愛らしいところが、こぼれ出る女の子だなぁと。あれなんでそんな。
いや、かわいいよ。
はい。みんな味のある登場人物ばかりですが。
うん、共通点とかある？
ん？ルイズと？
そう。
私の？共通点かぁ。あ、泣き虫。
な、あ、泣く？
すごい泣くよ。
泣き虫？
泣き虫だね。
あ、そう。
うん。
まあ、ルイズもよく泣くもんね。
そうなの。あのね、すぐ泣くところがルイズは可愛いよね。
可愛い。
うん。
でもあの、
うん。
ね、服脱ぎまくんのよくわかんないけどね。
いいんだよ。
あ、いいんだ。
それが、また、なんていうの、ルイズのこう、無防備な感じが出ててだね、素敵ポイントなんですよ。
素敵ポイントなんだ。
はい。
なるほどね。
うん。どうですか、サイトとの共通点。
共通点。
うん。
どう、なんか似てる部分ある？
そうだなぁ、似てる部分か。文句が多いよね。
俺文句多いか？
あ、多くないかな。
どうだろうな、あんまり自覚症状がないんだけど、もしかしたら言ってんのかもしれないよね。いろんなところで、ね。
あの、サイトみたいに、こう、当たり障りのない文句が多くない？
一人でブツブツなんか。
うん、そうそうそうそう。
怪しい人じゃん、ちょっと。
まあまあ、微笑ましく見ていられるみたいな感じの。
あ、ほ
ん
と？
喜んじゃって
んの？いいのか悪いのかよくわかんないけどさ。
うんうん。はい。というわけで、あ、ごめん、あんまりアニメのこと分かってもらえたかな、みんなに。概論とか言っておけば。
概論ね。
うんうん。まあ、なんとなく、
うん、
こう、ルイズっていう貴族の、こう、ちょっとツンケンしたような女の子に、
うん、
日本でいいんだよね、あれって。
だ、何が？
サイトがいたのいるとこ。
そうそうそう、うん。
日本からやってきたサイトという男の子が、なんだろうね、こう、足毛にされる物語です、みたいな。
犬扱いされるっていうね。そんな話かよ。
で、言うと、あの、端的に、そんな話かって、分かってもらえるんじゃないかな。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあ、ここで、ちょっと一息的な、 曲を一曲お聴きください。
はい。ではね、7月26日にリリース予定のアニメ、ゼロの使い魔の主題歌です。いちこさんで、ファーストキス。
ファーストキスから始まる、二人の恋のヒストリー。
はい、というわけで、
はい、
素敵な曲でしたね。
ねえ、
はい、
うん、初めて聞いた。
あ、リエモだ。
ねえ、
うん、そうだよ、ゼロ回ならではの。
ちょっと、
うん、
オープニングの絵とかも気になるね。
うん、あ、そうだね、まだ見てないからね。
うん、
うん、あ、あのところで、
ほう、
あのちょっと今怒られたんだけど、もう日野さんしっかりしてよ。
俺のせいかよ。
そうそう、あの。
うん呼び名をね
恥ずかしいねちょっとね
呼び名決定コーナーっていうのが今、うん、スタッフさんの方から
そうなの今までちょっとこうゼロ回をやってきて
ゼロ回、
ね、2人の距離があ
ると
あるちょっとお互い遠慮しすぎじゃないの的なことを言われでまあ呼び名をここで決めてですね、
うん、
ギュッとこう距離を縮めなおかつ、
なおかつ、
さらにこの番組を盛り上げて、
行こうと。
行ってくれよ、的な。お前らしっかりやれよ、的な。
要望がね、
うん、
今、
来まして。
来ましたのでね。
まあ、この番組を何回かやるにつれて、
うん、
二人の距離が縮まるような呼び名を考えなければいけないわけですね。
お。
はい。
俺、リエちゃんでいい？
うん、
リエちゃんでいいってさっきからずっと呼んでるんだけどね
そうだね割とリエちゃんって呼び始めて長いしね
長いしね
そうどうもリエが日野さんを日野さんと呼ぶのがこれはちょっと原因なんじゃないのみたいないろいろ案が出たよ
お
リエは、うん、こう日野ちゃまって呼ばれてるでしょ
あ、うん、一部の人にね
一部の人に呼ばれてるでしょそれがねリエは可愛いなと思って、
うん、
日野ちゃまはっつって、
うんあとは
案を出してみた。そしたら、あとは、
あとね、俺、
ひのっち。
そう、ひのっちって呼ばれること
はよく呼ばれるよね。
多いんだよね。
うん。それは現場でもよく聞く。
うん、
私、今、D も、なんとなく、ひのっちっていいんじゃないみたいな雰囲気だった。
OK って出てたね。
OK、うん、出てる。あと、さとちゃんって言ってたね。気持ち悪いって自分で言ってたけど。下の名前で呼ばれることある？
ある。
あるんだ。
先輩の人は大体、さとしっていう。
へぇー。うん、あー、そうだっけそうだっけ？
サトシっていう人が多いね。
というわけで、どれがいい？日野ちゃま、
日野ちゃま、日野ち、サトちゃん。
サトちゃん。
笑うなよ。
サトちゃん。
サトちゃん。
日野くん。
サトシ。
なんだっけ？サトシ。
サトシはなんか微妙だよね、うん、ちょっとね。
そうだね。
もう日野ちゃまか日野ちどっちでもいいよ。
うそ、ん。
D 的にはほら。
うん。
日野ちって感じだったでしょ？
うん、だった。
レイちゃん的には、
うん
ちゃまがいい。
ちゃまがいい。
いいよ、日のちゃまで行こうじゃん。日のちゃま。
ちゃまだけじゃダメ？
あのいいよ。アホかおい。ちゃまって誰かわかんないじゃん。これから俺もじゃあさあの、
うんうん、
平賀作曲のちゃまですみたいな感じで行った方がいいかなじゃ
あ。そうね。まあ頑張って日のちゃま。ちょっと待って日のちゃまと日のっちはどっちがいい？うんちゃま？ わかった。じゃあ、日野ちゃまにしよう。
決定。
お
ー。たまにちゃまで呼んで、ちゃま。
日野ちゃま。
やったー。
うん、じゃあ、アニメのさ、砂浜みたいにやろうよ。キラキラキラキラ。
笑いながらね。
うん。はい、どうぞ。
リエちゃーん。
待ってよー、日野ちゃまー。
バカかわいい。
すいませんでした。はい、というわけで、まあ、そろそろもうこんなんいいんですよ、呼び名とか。
まあね、
距離さえ縮まればね。
かなり縮まったね、
うん、今ね。そんなツールの一つですよ。というわけでよ、もともとの流れに戻りましょうか。
はい、
ゼロの使い魔見どころ、
イエイイエイ。見どころだよ、見どころ。
はいはい。ストーリーと私たちが演じるキャラクターを紹介したところで、
うん、
ちょっとこう、言い切れなかったけど。
大丈夫、なんか呼吸が乱れてるけど。
大丈夫。今度は見どころについて話していきたいと思います。
はい、
まず、このゼロの使い魔の舞台、
うん、
異世界、ハルケギニアの世界観がすごいですね。
すごいんですよね。
ほうほう。
何がすごい？
うん。
月が2つある？
はい。
あとは？
え？太陽は一つだよね。
太陽、今んとこ太陽出てないよね、うん、でも。
え？嘘？
出てたっけ？
普通のお日様じゃなかったっけ？
あ、うん、なんていうの、描写には。
うん。
描かれてたっけ、太陽。
わかんない。
でも一つだよ。うん。
そうっすか。そうっすか。
そうだ、一つだよ。
はい。アニメゼロの使い魔ホームページのトップページを見れば2つの月の絵が見られるのでチェックしてくださいと。
おお。
ありますが。
見たいね、ちょっとね。どんな感じか。
はい。
何ニコニコしてんの。
違う違う。いや、この前ね、第1話のアフレコを収録したんだけど、うん、一番最後のカット月じゃなかった？
月が2つ出てた。
だよね。そうだよね。二つあるみたいな。
そうそうそう、嘘だろーって感じだったもんね。
うん、色知ってる？
赤とね、
うん、
青。
おー、よく覚えてましたね。
ちゃんと見てるよそこらへん。
はい、そんな月の二つある世界なんですが、
うん、
この世界では科学ではなく魔法が発達した世界だそうですね。
ほう。
家電などが何もない、
うん
うん、不便なのか便利なのかみたいな。
魔法が使えない人は きついね。
魔法がね、みんな使えるわけじゃないんだよね。
そうだよね。
こう、貴族の人が練習して使えるみたいな。
で、
割とハードルが高い。
サイト君みたいな平民の人たちはね、
うん、
本当ごく普通の人間だからね。
うん、そうなんだよね。あとですね、登場人物が多彩であります。
おお。
はい。ルイズのライバルで、ナイスバディのキュルケをはじめ。
色っぽいんだね、これね。
ねえ。実はですね、第1話をこの間収録したじゃない、
うんうん、
の時に、フルカラーでしたね。
感動した。
全部ね。
ね、うん。最後までね。
うん。
びっくりした、あれ。
そうなの。なんかね、みんな、すっごくね、なんだろう、動きっていうか表情、顔の表情が
豊かだよね、すごくね。
そうなの、コミカルな表情がすごくね、うん、いっぱいあって、うん、演じてて楽しかったね。
楽しい。
あれはね、うん、
うん、動きもなんかすごいね、
うん、うん、
早くてね。
そうそう。でですね、赤信号と青信号と黄色の信号みたいだなとりは思ったんだけど、思わなかった？
何が？
ね、キルケが赤で、タバサっていうメガネっ子が水色なの、うん、カラーがね、その子の。で、モンモランシーっていう、モンモランシーっていう、ね、そうそう、女の子が、こう、黄色の
巻き毛みたいな感じ、
ね。そう、縦ロールみたいな、髪型なんだけど、うんうんうん、黄色で、うん。で、わー、信号みたいだなーみたいな理由を思ったんだけど。
撮ってる最中ずっと思ってたんだ。
思ってた。で、隣に座ってたミカコに行ってみた。ちょっと信号みたいじゃないって。
よく3人並んでるもんね。
そうそうそうそうそう。で、あと、あれ、可愛かったよね。
サイト？
は？
はいやない。
サイトじゃねえよ。ほら、ギーシュの、
モグラ。
そうそうそうそう。
モグラ、もうもうって言った。
そうそうそうそうそう。
可愛いよね、あれね。
ねえ。 もうちょっと喋ってみたいところではありますが、あまり喋り尽くしてもあれなので。
え、何？
うん。
終わり？
うん。もうちょっと言い足りない？日の茶碗は。
ちょ、待って呼んでくれた。
キモキモ
キモキモいって言うなよ。
はい。何かある？
まあでも一番はやっぱ、はい、実際ね、放送見てもらって、楽しんでもらった方がいいと思うから、
うん、
あんまりここでね、
うん、
内容を詳しく言っちゃうと。
言わねえのかよ。というわけでですね、見どころ満載の、とっても面白い作品っていうか、なんだろうな、あんまり考えないで、ポケッと見てられるよね。
う
ん、
そうだね。
うん。なので、ちょっと疲れた時などにゆるっと見てほしいなというような作品なので、はい、皆さん放送開始を楽しみにしていてください。
楽しみにしててください。ゼロフォー深山オンザレイドトリスティーマン音楽部にいるぞ。うん、
きっとここに来る人たちはみんないろいろな素敵と出会いたいんだと思う。 DVD アリア・ザ・ナチュラル7月25日発売。素敵な DVD をお届けします。メディ
アサラリー。はい、そろそろお別れの時間となりました。
はい、
はい、ここでゼロの使い魔に関するお知らせです。たくさんありますね。まずは今回曲をかけました番組の主題歌、いちこさんが歌うファーストキスが7月26日にマキシシングルとしてリリース予定。
はい、続いてはコミックス、
うん、
連載開始の情報です。
お
6月27日創刊、
うん、
コミックアライブより、
うん、
望月奈々先生の漫画によるゼロの使い魔の連載が始まります。
おー、そして、
うん、
なんと早くもゲーム化が決定です。
すごいね。
ねえ、びっくりしたね。2006年冬に発売するそうです。
おお、そして原作本の情報ですね。
ほいほい、
6月23日に、
うん、
MF 文庫 J より、うん、ゼロの使い魔第8巻、
うん、
暴挙のセレナーデが発売します。山口昇先生、
うん、
絵が草塚英二さんですね。
はいはい、
税込み価格609円です。
おー、読まねばですね。
読まねばですね。
はい、いっぱい情報がありましたが、今回どうでした？番組やってみて。
緊張したけど面白かった。
面白かった、うん、いやそれは良かったよ。さっきね、 D からね、国宮さんがどうやってこうひなちゃんを育てていくのか楽しみですって言われたんだけど、どんな方向に育てていこうか。
ちゃんと方向性しっかりしといてね、うんうん、
あ、本当？ちょっと待って、ここ相談とかしちゃいけないところなの？どうしよう、どんな風に。
使い魔だから任せて、うん、これ、
うん、そうだね。そうだね。なんでリエこんなに気づく渡られてんだよ。お前ふざけんなよ。というわけで、あの日の茶前の教育方針なんかもリエに教えてくださいよ。
あー、面白いねそれね。
うん、もうだってさ、キモキャラでしょ。でもこう見えて日の茶碗は超真面目なの。
なんかフォローが入りましたよ。ありがたいフォローが。
で、こう真面目でこう気配り上手なんだけれども、
キモ
キャラみたいな。この日の茶碗をどう成長させていけばいいのかみたいなことを、家に何か教えてくれればいいと思う。
どしどしね。
うん、そうそう。そうすると、このすごくかけ離れた二人の間の距離もちょっとは埋まるかもね。
埋まるかもね。
日の邪魔がキモキャラで、リーは何だったっけ？
つんぎれ。
つんぎれ。
最悪だよね。二人とも最悪じゃんこれ。
そうなんだよ。まあしょうがないよね。
まあ。
つんぎれって。
つんつんギレギレだ。
そうだね。こんなリーもですね、どう成長していけばよいのか。まあルイズよりに成長していきたいので、
あ
ー、そうだね。なんかツン、まあツンとかは普通にできるからいいんですよ私は。だから
キレの方、
うん、キレもしくはデレの仕方を教えてくれや。
デレの方なんだ。
うん、デレとかさ恥ずかしいじゃん。
何照れてんだよ。
キモいよ。キモい上にうざいよ。ちょっと
こんな感じでいい？
本当にね、リスナーのみんななんとかしてくれよ。はい、というわけでですね、次回から、通常のラジオ番組スタイルでコーナーなんかも紹介していきますので、ぜひぜひ聞いてほしいなと思います。
はい
はい、
というわけでですね、番組ではもう疲れちゃった、番組ではご意見ご感想など皆さんからのメッセージをお待ちしております。
はい、ゼロの使い魔公式ホームページより、メールで送ってくださいね、
うん、はい、それではそろそろ終わりにしましょう。神聖で美しくそして強力なリスナーよ、私は心より求め訴えるわ、我が導きに応え来週もお聞きなさい。
では次回をお楽しみに。
さようなら。